今朝は使徒の働き7章51節から60節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は221ページ、第3版では241ページとなります。使徒の働き7章51節から60節をお読みいたします。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて、腹渡が逃げ帰る思いでステファノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステファノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステファノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステファノに石を投げつけていると、ステファノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。今朝はこの箇所より神の右に立つイエスと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日の箇所に入る前に、簡単にこれまでのあらすじを振り返ります。この使徒の働きは今からおよそ2000年前の、エルサレム、この場面ではエルサレムというその町の中で起きた出来事を語っております。で、そこにはキリストの教会が初めて、建てられたわけですけれども、その教会には貧しいヤモメたちも集まっておりました。そこで教会はそのヤモメたちを支援するために食事を提供するという、そういう働きをしております。徐々に人が増えていきますと、最初の組織では間に合わなくなりまして、きちんとした組織を立ち上げなければならないということになりまして、その責任者に選ばれたのが今日出てくるステファノという人であります。で、彼は教会に閉じこもっているのではなくて、そのユダヤ人のところに行きまして、実際にヤモメの家を訪問したり、あるいはその近所の人たちにキリストのことを伝えておりました。しかしそのことが実はこの騒動の発端になっていきます。ユダヤ人たちはもともと旧約聖書を信じ、ユダ教を信じているのですけれども、このステファノが語るイエス・キリストというその男の話が気に食わない。彼を何とか追い出そうとするのですが、ステファノはきちんと聖書から説明するものですから、手を焼いてしまうわけです。そこでとうとうこのユダヤ人たちはステファノを捕まえまして、裁判所に訴えていきます。で、その裁判所に訴える起訴理由はこういうことでありました。このステファノは自分たちが先祖から大切にしている神殿を壊せというようなことを言い、 モーセの立法に意味を変えようとして、そして堂々とそのことを人々に教えている危険なテロリストであるという、まあ、そういう訴えでありました。これに対してステファノはこの裁判の席で、弁明をしていく。それがこの7章全体の流れであります。まあ、簡単に言いますと、このステファノは旧約聖書を開きました。まあ、ユダヤ人たちが信じている旧約聖書ですから、そこに何が書かれているか、特に神様を礼拝するとは何か、あるいは神殿というのはどういうことなのか、それを旧約聖書から説明していくわけです。そして、途中の経過は省きまして、結論はこういうことだったんです。イザヤという預言者が旧約聖書に出てくるけれど、そのイザヤは何と語ったか、はっきり語っている。神様は人の手で作ったものの中には住まないというふうに書いてある。つまり、建物の神殿の中に神様はおられないのだと、ちゃんと旧約聖書は語っているんですよということを教えるわけです。一方、これを聞いていたユダヤ人たちは、神殿の中にこそ神様が臨在していると信じておりますから、それでステファノがそれを壊してもいいような話をすると、とてもそんなことは許せないと思っております。ところが、このステファノの説明によれば、神様はこの神殿におられない、おられないわけですから、神殿を壊すような話をしたとしても、すぐにそれが神様に逆らうということにはならない。これがこのステファノが語っていったことであります。ところが、このステファノは今日の箇所を先ほど読んだ通りに殺されていきます。で、非常に衝撃的な場面ですから、皆さんもいろいろと疑問が湧いてくると思います。ステファノは何も間違ったことを言ったわけではありません。旧約聖書からきちんとこの説明して論理立てて、こういうことを言ったわけですけれども、彼は殺されたんです。彼は正しいことを言ったはずなのになぜ殺されるのか。神様は何も助けなかったのか。そしてもう一つ、このステファノ、いわゆるこの無罪の罪、濡れ衣を着せられて殺されるわけですから、それなのに、ステファノが叫んだ最後の言葉はこうでした。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。自分を殺そうとする者のためにどうしてこんなことが言えるんだろうか。今朝はこのことを考えてまいります。で、まずその手がかりとして、ステファノが語った最後の弁明の箇所ですけれども、51節を51節52節をお読みいたします。堅くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は嘘たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。ここでステファノは2つのことを言っております。まず、あなた方の父祖たちは何をしたのか。先祖たちが、一体何をしたのか、旧約聖書を見ればそれはたくさん書いてあるわけであります。モーセは神様から遣わされてエジプトに向かいました。そしてそのエジプトで苦しんでいるイスラエル人を救い出して、皆さんもよくご存知のその航海、海が2つに分かれて、その乾いたところを渡って脱出できた、そういうことを導いた人であります。ところが、この 脱出できた救われた人たちは最初はモーセに従っておりましたが、やがてというかすぐにこの何か苦しいことがあったり辛いことが起きますとこのモーセに逆らいました。ある時は、まあ、モーセが出かけて、なかなか帰ってこない、これはもうてっきり死んだんだろうということになりまして、そのモーセが留守にしている間に人々は金の子牛の像を作ってそれを拝み、お祭り騒ぎをしてしまいました。まあ、もちろんこれは神様の怒りに触れまして、お前たちをもう滅ぼすんだと神様一旦は言うんですけれども、モーセがその神様と民たちの間に入って取りなしたおかげでその神様の怒りが収まったということがありました。まあ、こうやって人々はモーセに逆らいました。あるいは先ほどこのステパノが語ったそのイザヤの言葉を彼は語るんですけれども、そのイザヤでさえ最後はノコギリで体を引かれて殉教したと伝えられております。あるいは旧約聖書にエレミアという預言者が今出てきますけれども、彼も人が聞きたくない言葉を語ったために人々はもう怒り出しまして、このエレミアを井戸の中に投げ込んだという記事も書いてあります。まあ、預言者はこんな風にして、ひどい迫害を受けたり、まあ、殺されたりしてまいりました。これが、父祖たちがやったことでした。で、このステパノに言われるまでもなくユダヤ人たちは自分たちの先祖が預言者たちに対してどんなひどいことをしてきたかは知っているんです。で、それが間違いであった、彼らは父祖たちは間違ったことをしたんだということも学んでおります。で、そうしたら普通は反省するわけですね。父祖たちは間違ったことをしたけれども、自分たちは同じ過ちを繰り返してはいけない。先祖たちは愚かだったけれども、自分たちは違うんだというふうになるわけです。で、そのためにますます熱心にこの聖書を読み、そして聖書に従わなければならないということになります。それでその結果、神殿できちんと礼拝を守るべきであると熱心に人々に教えていくわけです。まあ、そんなことがあったわけですから、ステパノが神殿を壊してもよいというような話をすれば、怒るというのは、まあ、それなりの理由はありました。しかし熱心であれば全てが正しいというわけにはなりません。いうわけではない。ステパノはこの52節の後半から53節にかけてこう言いました。今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。ステパノはまず、あなた方の先祖たちは何をしたのかということを言った後で、じゃああなた方は何をしているのかということで、今度2つ目ということで、今のあなた方ということを取り上げました。父祖たちと同じようなことを絶対に繰り返してはならない。これが、まあ、当時の、ユダヤ人たちの、まあ、ある意味では誇りであります。ところが、ステパノは、あなた方は父祖たちと同じように正しいものを裏切り殺したと、まあ、真っ直ぐにですね、指摘いたしました。さて、これ誰のことなんでしょうか。この正しい方を裏切る、あるいは殺すといったときに、誰かに対してこうやったという事実を言っているわけですけれども、ステパノはそれが誰のことであるかということはここでは言っておりません。 実はこのことはモーセという人があらかじめ語っておりました。まあ、ちょっと復習になりますけれども、1ページぐらい前のところに37節というところがあります。37節をお読みいたします。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。これは別にステパノが作り出した話じゃなくって、旧約聖書の中にきちんと出てまいりますから、ユダヤ人なら全員知っている言葉であります。で、実はユダヤ人たちはこのモーセの言葉を信じておりまして、必ず神様はイスラエルに預言者を使わせてくださるのだということを知って待ち望んでいるんですね。じゃあ一体それが誰かである、誰なの、誰のことなのか、それが問題であります。で、実はこれはステパノはこの方こそイエス・キリストという方なのだと信じております。で、もしそれが、このモーセが語ったことがイエス・キリストを指すのであれば、確かにユダヤ人たちはこのイエス・キリストを裏切りまして殺しました。十字架で殺しました。ステパノは正しいことを語ったことになりますけれども、でもユダヤ人たちは絶対にそのことは認めないんです。一体どっちが本当なのでしょうか。どちらが間違っていたのでしょうか。一体これはどうやったらわかるのでしょうか。まあ、もちろん私たちは信仰によってステパノの語っていることが正しいという視点で見ておりますけれども、まあ、少しユダヤ人の側にも味方をいたしまして、少し距離を持ちまして、じゃあどうやったらこれが分かるのか、どっちが本当なのか証明できるのか、このことを考えていきます。で、そのことはこのステパノが語っている言葉からだんだんに分かってくるというのが今日の話であります。ステパノが殉教する前に直前に語った2つの言葉に目を留めます。で、それがまず最初は1つ目は56節です。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。で、人の子というのはこれはイエス・キリストのことを指しております。で、これを言ったのはステパノでありますから、それが見えています、見えているのはステパノだけで、周りにいる人たちには何も見えません。少しひねくれた言い方をいたしますと、これだって何の証拠もないわけですね。天を見上げたら、あ、人の子が立ってますと言っても、それはあなたが勝手に言ってることでしょう。幻じゃないですか。何か見間違えたのではないですか。いや、嘘でしょ、それは嘘をついてるんです。ステパノの言葉は全てデタラメであると言われても、これは何の反論もできないですね。だからこれは証明にならない、このままで。じゃあ2つ目の言葉はどうでしょうか。それが60節であります。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。この言葉ですけれども、どこかで似たような言葉を聞いたことがあります。実はこれがイエス様の言葉だったわけですが、皆さんの主語のアウトラインにそのイエス様の言葉を載せております。ルカの福音書の23章34節、これはイエス様が十字架の上で祈った言葉でありました。それをお読みいたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この彼らというのはイエス様を十字架につけた人たち、そしてイエス様の周りにいて、ヤジを飛ばしているというんでしょうか、そういう人たちのことです。 自分を殺そうとする者のためにイエス様が祈った言葉であります。で、これを見ますと、ステパノが最後に祈った言葉とイエス様の言葉、ほぼ似ております。言っている内容はほぼ同じであります。どうしてステパノはこのイエス様と同じような祈りができたのでしょうか。ステパノが聖霊で満たされていたからとか、あるいは、素晴らしい信仰者であったからという、まあ、説明を聞きますと、まあ、それなりに納得はするかもしれませんけれども、でもただそれだけだったんだろうか。ステパノは本来どう見たって無罪であります。殺される理由などは一つもありません。それなのに自分は殺されるところに立っております。その殺そうとする者たちのために最後にこのような祈りができるんでしょうか。まあ、自分が死ななきゃいけない、それほどの大変な罪を犯したのだという自覚があるなら受け止められるかもしれませんけれども、何もしていない、いや正しいことを語ったがゆえに殺される、これほど理不尽なことはないんです。まあ少なくとも私はこのステパノの立場に立ったなら最後にこんな祈りができるとはとても思えません。なぜじゃあステパノはこのような祈りができたのかを考えます。ステパノは天を見上げて人の子、まあ、すなわちイエス・キリストという方が神の右に立っておられると証言いたしました。それが本当かどうか誰も証明できないと、まあ、先ほどは言いました。さてではそのイエス・キリストという方はどんな道を歩んでいたんでしょうか。人々を救うために神様が私たちのところに使わせてくださったはずであります。けれどもその方は十字架で殺されました。で、その殺される場面、死んでいく場面、みんなが見ております。周りに大勢、野じ馬のようにして人々が駆けつけてまいりましたから、みんなの見ている前で死にました。そしてその亡骸は墓に納められました。これもみんな見ております。それだけではありません。墓の前には番兵が立っておりました。たとえ誰かが来て盗み出そうとしても、その亡骸を盗み出すということはできない状態でありました。あるいはイエス様は何か仮死状態、死んではいなかったのだというふうに説明する人もいますが、完全に死んでいたんですね。わざわざローマ兵が死んだかどうか確かめるために槍で脇腹を突き刺したというぐらい、もう念を入れて殺したんです。それが起きたのは金曜日であります。金曜日にこの方は殺され、そしてその夕方に墓に納められました。ところが日曜日の朝墓に行ってみたら、そのイエス様の亡骸は何もなくなっていた。まあそのことも聖書に書いてあります。で、最初それを目撃したのは女性でありましたけれども、一体何が起きたのか、てっきりこれは盗まれたんだろうと言って泣いていたんですね。ところがこのイエス様はよみがえられたということが後で分かりました。40日間この弟子たちの前に現れ、そしてその後その弟子たちが見ている前でイエス様は天に上げられていきました。これがこの12人の使徒たちの証言であります。墓に納められた方が天に上げられたわけですから、天を見上げたらそこにイエス様が立っていたというのは一応辻褄があります。 それでもなお、まあ、私たちはそうですね、最初にこれを聞いた時、そんなことありえるだろうかと思うわけです。で、当然多くの人はありえない、嘘だ、作り話である、誰も証明できないじゃないかというわけです。これはまあ当然の疑問です。イエス様は人々を救うためにその救いの御言葉を語りました。でも語れば語るほど人々から憎まれ、妬まれ、最後は十字架に追いやられました。その十字架の周りに集まった人たち、イエス様に対して好意的な視線を向けていた人たちは非常に少ない。まあ、母、お母さんのマリアはもうそばにいましたけれども、まあ、母親としてその子供が死んでいくのを見なくちゃいけなかった。そういう意味では悲しむ者も何人かはいたのですが、ほとんどの人たちはこのイエス様に対して怒りをぶつけていきました。人を救うというのであるならば、まず自分を救ってみると叫ぶ声がありました。お前が神の子であるというのならば、十字架から降りてこい。まあ、そういう声もありました。好き勝手なことを叫ぶ人々の声の真ん中に十字架は立っておりました。その十字架の下にも、ローマ兵がおりました。何をしていたか、イエス様の下に、まあ、これはお弟子さんのたちがイエス様のために作った下着でありましたけれども、高価な布で作られておりましたので、その下着が欲しくてローマ兵は賭け事をしていた、まあ、そういうことも書いてある。もうありとあらゆる、まあ、人間の醜さのがむき出しになっている場面でありますけれども、そういう真ん中でイエス様は祈ったんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。同じような場面がこのステパノのところにもあります。ステパノに対して激しい形相で、厳しい顔つきで、自分を憎む者が石を手にして歯ぎしりしてまでということですから、相当の怒りです。そういう人たちが自分に向けて石を投げつけてくるんです。普通なら多分こっちの方がいい、怒りを出すだろうと。なんでお前たちは私に対してこんなことをするのか。そしてそれに対して自分が何もできないという悔しさ、それから自分が今これでもう石が、石が頭に当たったらもう死んでしまうという、そういう恐怖でいっぱいになるでしょう。とてもその石を投げつけている人たちのために許しの祈りをするという余裕も何もない。自分のことで精一杯です。でもステパノは天を見上げました。その時、神の右に立っておられるイエス様を本当に見たというのならどういうことになるでしょうか。このイエス様は何をしてくださったか。ご自分の命を十字架で投げ捨てるということまでして、私たちの罪を許そうとした方であります。その方の御顔をステパノが見たことになります。そのイエス様の御顔を見たら何が起きるんでしょうか。まあ、私たちはほとんど考えたことがないと思いますね。ああ懐かしいとか、ああやっと会えたというその嬉しさ を多分感じるだろうというぐらいはなんとなく分かりますけれども、何それだけなんだろうか。いや、 大きな変化が起きるのではないかと思うんです。あの十字架での上で自分を殺そうとする者のために祈ってくださったイエス様の御顔であります。その御顔を見たら、先ほどまでというかその瞬間まで自分に石を投げる者たちに対する、怒りとか複雑な悔しさとかいろんな思いで自分の心は混乱しております。どうなっていくんだろうか、なんでこんなことにといろんな思いで自分はもう揺れ動いております。でもそのイエス様の御顔を見たとき、今は真っ暗闇、もうダメだ、死ぬんだ、自分は殺されるんだ、惨めな死に方をしていくんだという、そういう真っ暗闇な思い、それがまるで霧が晴れるように晴れまして、光が差し込んでまいります。イエス様が人の罪を許してくださっている、いやこの自分自身、あの石を投げつける者たちと全く同じ罪人である、その自分の罪が許されている、許してくださっていることが分かるとき、先ほどまで他の人たちに対していろんな思いがあったけれども、イエス様の心と一緒になっていくんだと思います。石を投げつける者のためにその罪が許されるようにと祈らされていく、そんなことが本当に起きるのかどうか私は分からない。でも聖書にはこう書いてある。苦しみの中に立った時、もう自分は殺される、死ぬんだという直前でさえもイエス様は私たちを変える力がある。石を投げつける者のために祈ることなど絶対にできないと私たちは思っておりますけれども、イエス様の御顔を見るとき、私たちは一瞬にして変えられるんだと思うんです。だからステパノは自分の力で祈ったんじゃない、イエス様を見たから祈れた、主の励ましがあったので自然にこの最後の祈りが出てきたと私は思います。主は本当に墓からよみがえられたのか、主は本当に天に上げられたのか、ステパノはそれが見えたと言っているけれど本当なのか、そんなことは誰も証明できないと多くの人は言います。でもステパノの言葉はどうなんでしょうか。自分がもう数秒後に死ぬんだ、あの石のを直撃を受けて頭が粉々に砕かれて死ぬんだというその間際に嘘をつく人がいるんでしょうか。信仰者のふりをして体裁を整えるためにそれらしいことを言う人がいるんでしょうか。そんな余裕などはないはずです。いやむしろこの死の間際にこそその人のすべてが洗いざらい、もう隠しようもなく全部出てくるんです。どんなに人々から尊敬され素晴らしい人ですねと言われた、そういう人生であったとしても、心に隠れていたも あらゆるものがその死の間際に出てくるんです。隠していたこと、我慢していたこと、もうそれがやっぱり神様の前に近づくときに私たちはもう我慢できなくてそのことを語ったり、あるいはそういう姿を表していくんです。 テパノが最後に語った言葉はやっぱりステパノの本心から出ている言葉です。でもそれは最初からあったのではない。そういう流れをやっぱりここから私たちは見ることができます。旧約聖書の中にダビデという信仰者が出てまいります。まあこのダビデもある意味ではステパノと同じようなことを味わいました。自分は何も悪いことはしていない、それなのに自分の上司であるサウルから妬まれまして、何度も何度も命を狙われ、まあ暗殺者を送り込まれるというんでしょうか、あるいは自分が隠れていても仲間が裏切って密告していく、そういうふうにしてもいつも逃げなきゃいけない。けれどもそのサウルを憎んではならないのだ、殺してはならないのだ、殺したいという思いがありましたけれど、その狭間で苦しんだのがダビデでありました。まあ、ダビデでさえ苦しむわけですから、私たちだって自分のを殺そうとするものを許すか許せないか悩むのは当然であります。先ほど私たちは一緒に主の祈りを祈りました。そこにはこう書かれています。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。許しましたという祈りでありますが、本当に許したんでしょうか。イエス様がこう祈りなさいと言うから、まあもう習慣のように何にも考えないでこれを祈る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ある方はここの部分だけ声が小さくなるという方がいます。なぜか、だって正直に自分の心の中を見たら許せない人たちがいるからです。許せない自分がいるのに、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと祈ったら、それは嘘になる。嘘になるから祈れない。いや、声が小さくなる。実はこれが私たちの姿ではないでしょうか。まして自分に石を投げつける者のためにその罪の許しを祈る、負い目のある人たちを許しましたとその瞬間祈れるのか。いや、祈れない。これが私たちなんです。じゃあ一体私たちはいつ人を許せるんでしょうか。許せないまま死んでいくのでしょうか。先ほど人が死ぬ直前隠されていたいろんなものが現れてくると言いました。まあ私も牧師という立場 でそういうその人が亡くなる、まあ、数日前とか数週間前にお会いしてお話を聞く機会がありますけれども、こちらから何も問いかけないのに自然にその心の中にこう押し込めてきたいろんな苦しい思いを、まあ、語る方もいらっしゃいました。やっぱりそれは許せないという思いであるを語った方もおりました。最後、やっぱり私たちが最後の最後まで悩んでいるのはそのことなんだろうと思います。許せないというこの思いを持ったまま自分は死んでいくんだろうか。そしてまたそのことは私たちはそのことを神様に訴えてまいります。こんな私、人を許せないという思いで苦しんでいる私を神様はどう思ってらっしゃるんだろうか。何もしてくれないんだろうか。 今こんなに人が私に向けて自分に向けて石を投げつけているというとき、神様は何もしないのか。なぜステパノは殺されていくのか。どうして神様はこのステパノを救わないのか。いろんな疑問が湧いてきます。こんなに正しい信仰者であるなら神様は救うはずじゃないかと思いますが、そうじゃない。彼は死んでいくんです。神様が何もしてくださらないと、まあ、この場面だけを見ればそういうふうにしか見えません。でも本当に何もしてくれなかったのでしょうか。世の人々は死ぬということはもう敗北である、どんなに素晴らしい業績を残し人々から称賛されようとしてもされたとしても死は敗北であるとどっかで思っております。死んだら何もなくなって灰になり、まあもうその体はなくなって、まあ、思い出の中に生きているという、まあ、美しい言い方はしますけれども、結局その覚えている人たちもいなくなれば自分が生きていたという存在、それがどっかにもうなくなって風のように消えてしまう。みんなそう思っております。でもステパノは何と言いましたか。まあ、先ほどはあえて触れなかったんですが、ステパノは59節でこのように言いました。主イエスよ、私の霊をお受けください。確かにこの体は地上で滅びていく、いきます、死にます。けれどもステパノが言ったのは死んで終わりじゃない、この自分の霊を受けてくださる方がいるのだ、それが今天のに立っておられて神の身に立っておられるのだ、その方に全てをお任せすることができると言ったんです。もしこれが本当であるならば、今私たちがこの世に生きているという意味はどういうことになるでしょうか。確かに苦しみが目の前にあるかもしれません。まあ、人が石を投げつけてくるというそういうことではないとしても、いろんな解決されていない問題が目の前にいっぱいあるでしょう。私は祈っているのにどうして神様は何もしてくれないのか。私はあなたを信じているはずなのにどうして助けを与えてくださらないのか。いろんな不満を神様にぶつけたくなるでしょう。何もしてくれない神様、まあ、一時期くれない族というのがありましたけれども、神様に対しても何々してくれないというあの不満をぶつける、これがまあ私たちであります。まあ、でもだからといって神様はあの叱りませんから、あの存分にこの不満を語ってくださって結構になりますが、じゃあ何もしてくれなかったのか本当に。いや、実はしてくれていたんですね。私たちがこうしてくださいと訴える前から、いや私たちがこのイエス様を信じる以前から、私たちが罪を犯して罪人の歩みをしていたその前から、すでに私たちのためにしてくださっていたんです。十字架の上でこの方はどう祈ってくださったか、もう一度言います。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様のことを知る前、私たちはひどいことをしてきました。それがどういうことか自分ではわからずにやってきました。自分では良いことだ、いいんだこれでと自分で納得させてきましたけれども、神様の目から見れば大変なことをしてきた。でもその大変なことをしてきた私たちのために主はすでに 父よ、彼らをお許しくださいと祈ってくれていた。もしこの祈りがなかったら、私たちはどうなっていたかわからないんです。イエス様はただ祈っただけではない。この許してください彼らをということが実現されるために、ご自分の命を私たちの代わりに捨ててくださったんです。すでにそのようなことを私たちにしてくださっていた。どうしてじゃあステパノはここで助けられなかったのか、どうして神様は何もされなかったのか。確かにステパノは殺されます。何も神様は助けていないように見えますが、でも天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますということをステパノにしたんです。何もしていなかったんじゃない。もっともこの苦しい時に神ご自身が現れてくださって励ましていた。ステパノは確かに死にますけれども、神様はその時励ましていたんです。ステパノはその時自分の運命を受け入れられたかどうか、それまでは受け入れられなかったかもしれないけれど、このイエス様を見た時、主よ、私の霊をお受けくださいと自分のこの運命を受け入れていきました。イエス様がしてくださったのが分かったからです。私たちはこの天を見上げたら、イエス様が見えたらどんなにいいんだろうかと思いますが、そうはいきません。本当に多分死の間際におそらく見ることになるだろうと思います。死ぬのが怖い、死んだらどうなるのか、死の恐れを私たちは心のどこかで抱えながら生きています。でも主が私たちにこのご自分の姿を示してくださり、その御顔を表してくださるとき、本当にこの方を信じてよかった、あなたに委ねることができる、そしてそれまで抱えていたいろんな苦しみ、憎しみ、人を許せないという思いから全部解放されていく。いや、先ほどまで自分がそんな苦しみを背負っていたなどということを全部忘れていくんだと。主を信じるとはどういうことか、私たちが一体どこに向かっていくのか。今朝このステパノの最後の場面から、このイエス様がしてくださっていることを教えられてまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは苦しいことがあると確かにあなたにお祈りをいたしますけれども、その祈りがすぐには答えられないように見えると、すぐにあなたは何もしてくれない、私が何か悪いことをしているためにそれで怒って何もしてくれて しないのか、それが続くとだんだんあなたの姿が遠くなり、あなたの御顔が見えなくなるような寂しい思いになることがあります。またこのステパノのように、もし本当に自分が信仰のゆえに殺されるというようなことになったらどうしよう、もう怖くて信仰を持つのが恐ろしくなる、まあ、そんなふうに否定的にこの信仰のことを捉えてしまうかもしれません。確かに私たちはこんなステパノのような形で死にたくはありません。できればもっと安心して平穏な人生を歩みたいと思います。でも主よ、私たちはどんな形であれいつか死にます。その時私たちの心の中に抱いてきた暗闇の中に閉じ込めてきたいろんな思いが湧き上がってくるでしょう。主よ、 そのことが恐ろしくて、私たちは今見たくありませんけれども、でもあなたはそのために十字架で私たちのために命を捨て祈ってくださっていた。私たちがひどいことをしていた時にすでにそうしてくださっていた。死ぬ先に何があるのか私たちはよくわからないけれども、でもその死の瞬間にさえあなたは私たちを励まし、私たちが行くべきところ、そのすべての先にあなたが立っておられて、私たちの霊を受けてくださるのだ。どうかしよう、私たちがどんな恵みをあなたからいただいていたのか、もう一度思い起こさせてください。苦しみの中にある方々を主が励ましてくださいます。悩みの中にある方々のうちに光を与えてくださいますよ。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。